冒険。
はい、エルマの冒険第41回目の更新となります。エルマの杉です。よろしくお願いします。
アンナです。こんにちは、は
い、こんにちは。さあ、まあ、声がね若干ちっちゃめになってるってことは、つまり今回も自己ロケでございます。ロケです。
そうなんですか。
はい、今現在ですね、神奈川県川崎市にあります生田緑地ですね。小田急線のなんだ、向こう若遊園か、向こう若遊園駅下車、徒歩15分ぐらいかな、そのところにあります生田緑地の中にある、岡本太郎美術館に来ております。
いえいえ、そうです、うん、いやいやだ、
いやいや、
いや、今いるところは太郎カフェだなと思って。
そうだけどさ、その美術館の中で収録したらおかしいやろ。
そう、
今日はですね、9月の23日日曜日で、ちょっとこれから私ら、2人で、仲間のユーブルーの、ね、ライブを見に行くっていう、その前にちょっとこう、うん、まあ、寄り道をしてるところなんですけれども。
だってね、イーブルーのライブは隣の駅の上り戸なんですよね。
そう、上り戸、まあ、駅はね、なんかどうやら同じらしいんだけどさ。
あ、そうなんだ。
ここからでも行けるみたいで。
だから、まあ、せっかくね、
こっちまで来るんだからということで、
ちょびっとだけ都内に近い方に出てきてるから、なんかね、同じお金かけるにはちょっと見に行こうかみたいなね。
生田緑地はね、前から何回か来てるんですけど、まあ、岡本太郎美術館しっかり、あと日本民会
3回目、4回目、
うん、ぐらい、まあ、ガキの頃に来たの合わせれば持ってきてるんだけど、
まあまあ確かに、
うん、この生田緑地っていう場所をの中に、まあ、奥の方なんですけどね、岡本太郎美術館っていうのがあって、まあ、それこそ、まあ、有名なね、岡本太郎さんの作品群が飾ってある美術館がありーの。
技術は爆発だ
のね、あの人ですね。で、あと、日本民会なんかもすごい好きなんですけど、で行きたかったんですけど、行かせんね、今日すっげえ雨。
すっごい雨。本当すっごい雨。
めっちゃくちゃな。ここに来るまでにですね、私も安野さんも靴ぐちょんぐちょんっていうね。
私もでもさ、あれなんだよ、ちゃんとさ、今日 雨対策でさ、ちょっとさ、ワークブーツ系な感じでブーツ履いてきたんだけどさ、
僕普通の靴ですけど、何か
履いてきたのにさ、なんかもうすごい、ね、なんかじわじわじわじわっとさ、皮から染み入ってきてさ、もうなんかここの美術館着いた時はなんか右足だけぐちゅぐちゅでした。
そう、さっきね、靴あまりにも気持ち悪くさ、一回こう脱いでまた履いたわけですよ。その時にちょっとこう、何、指を使ってこう靴べらみたいな感じでるじゃないですか、くせえのすごい匂いが、
最悪
とか
も、最悪の、
ね、これもしライブハウスとかのね、こう靴を脱いだらライブハウスだったら嫌だよね。
お座敷ライブ、
そう、最低だよね。
お座敷ライブってでも面白い
かも、足臭いんだけどみたいな、
もう存在そのものが臭いんだけどみたいな、
なんかあの人臭いって言われるアーティスト
なんか匂う、
すげえやだな。でも本当にね、久しぶりのなんか大雨ですよ。今朝また朝起きた時点でさ、6時にいつも通り目覚ましかけて起きてさ、ウォーキングしようと思って
行かなかったんでしょ。
行かなかったよ、この雨無理だよ。えらいよ、その代わりちゃんと俺コアリズムやったもん。
えらいって言うのこれ。
コアリズムさ、でも何、一時期流行ったビリーズブートキャンプか、あれを多分3ヶ月ぐらいやってたんでね、俺ね、確か3ヶ月ぐらい昔やったことがあって、で断念して、いろんな理由があって、まあ辛かったんだけど辛くて断念して、
でその後、店長もうやめさせてください、
うん、もうちょっと軽いやつと思った時にちょうど流行ったのがコアリズムだったんだよ。でその時も無事で買ったんだよ。
買ったんだよじゃなくて、コアリズム売ってるけどどうするっつって買いに来たみたいな。
買ってくださいって言ったね。
そうそう、なんかもうみんなあちこち売り切れでとか言って、
ビデオもね、コアリズムもね、
その日になんか10本だけ入荷みたいなのとかっていう感じで、うちの洋華堂で、うちのだって、うちのそばの洋華堂で入ったから買うとか聞いたら、買ってくださいとか
言えた。それもね、数ヶ月やったんだけど、数ヶ月も持たなかったな、これは。なんかね、退屈でやめちゃったのよ。ダンス好きなわけじゃねえしっていうのもあって、
でもただあれはコアリズムはやっぱりなんか、あれはこうなんだろうね、やっぱインストラクターみたいなのがいて、
やるよ、実際にやるような感じ
で、ここを押さえてて、
そう、
腰周りだけを回すんだとか、
そう、自分の動きがさ、合ってるか合ってないか、基本的に合ってないんだけど、多分
ね、
合ってないんだけど、何をどうすればいいか分かんない。
一回だけ目の前で見たことありますけど、うん、合ってなかったし
で、そう、でもそれをさやろうかなと思って引っ張り出して、で、まあ、基本プログラム40分間ぐらいのやつやったわけですよ。
え、何、ちゃんとやったんだ。
ちゃんとやって、あの簡単な方じゃなくて基本プログラムって40分のやつをちゃんと組んでやりましたよ、部屋で。やったらさ、体力落ちてるんだね、こうバテバテになるっていうあ、やべえ、辛いかもしれないって
私今だったらあれできるかもね。
あ、いけんじゃない
ね、気がする。私最近ほんとね、筋肉バカみたいになってきちゃった。どうしようっていうぐらい、
ね、どうなりたいの、
わからない。普通にしてる時にこう、はい、お腹とか背中とかも触られてもこうプニプニって感じなんだけど、
はいはいはい、
ふってね、力入れるとね、インナーマッスルがすごい、
すごいって言うんだけどさ、
すごいっていうか、ね、
まさかあんな俺触るわけいかないじゃん、ね、
ついてるっちゅうかなんちゅうか、あ、うん、びっくりしちゃった。あとね、脇、私この年になって初めてで、脇腹っていうのは 脇、はい、脇の筋肉、はい、なんていうんだっけ、なんとか筋っていうんだけど、
全然知りませんけど私ね
ここ
別に筋肉じゃないからさ、分かんないけど、うん、
なんかそこに筋肉がついてるんですよ。
だからさ、
みんなついてんだけどね、
だからどうなりてえの、
分かんない、
何がしてえの。
いや、しないかな、体
あ、そう、
うん、そう。でもね、なんか気がついたら多分週に、うん、4レッスン。
てかさ、お宅の家族さ、基本的にみんなアクティブだよね
そうだね。
だって アップとか、まあ、旦那さんね、旦那さんだって基本的にはあの仕事が恐ろしく多いじゃんか、あの人、休日出勤も多いじゃんか、
今日もそうです、昨日もそうです。
土日出勤してることすら多いのに、出勤
先週はね45時間不眠不休でやってました
そういう状況なのにさ、それがない日にはなんだっけ、ボーイスカウトとかああいうの活動やってんじゃん、
ね、うん、キャンプも行ってるね。
そう、しかもあれだって自分の息子らがやってるからって部分でさ、一緒にやってたら息子たちもやってないわけじゃん。
もうやってないね、う
ん、富士賞取って終わったじゃん、
うん、
っていう状況でまだ旦那やってるじゃん普通に、
うん、
でその当の息子たちはなんか何、上の子はまあ就活は終わったんだけど、
終わったよ。
いやいや、部下、あのバイトが今忙しい状況で、で次男坊は次男坊で、なんか学校関連のボランティアやりの、演劇やりの、バイトしの、うん、家帰ってしたアニメ見のっていう。
そうそう。でお兄ちゃんはあれだもんね、ちょっと食べ過ぎたとかさ、うん、ちょっと太ったかなとかって言うとさ、すぐ走り行っちゃうからね。
あれもすごい。
1時間ぐらい。
そう。
で走りを1時間ぐらいだよ。
うん、知ってるよ。
歩くじゃなくて。
うるせえな。どうせウォーキング10分しかしてねえよ。しかもコンブちっちゃかめっちゃからこっちはよ
お前どこまで行ってんのっていうぐらい走ってお兄ちゃんはっていうと、お兄ちゃん走りに行っちゃったとか言って、
じゃあ1時間帰ってこねえよみたいな。
全然帰ってこないよご飯どうすんだろうとか言いながら
すごいよな、そういうの。でも一応俺のダイエットも、8月17日スタートで、現時点で、マイナス6キロ。まあ、マイナス6キロ、
小さめの拍手でね。
マイナス6キロさ、元がね
どんだけあったんだっていうね
だから何、あ、痩せましたねっていう方まで痩せてないんだよ ね。
そうだね、
元がデブってだから、
うん、だからまだ微妙に、うーん、
あれ、あ、言われてみれば確かに前に比べればちょっと腹回り減りましたよねっていう感じのね。
そんな感じ、
そんな感じで。
だから分かんない人は分かんないでね。
だって今日も教会の子たちとかにさ、こうお腹をグッて触られて、あ、確かに前よりかっていう感じだったじゃん
でも
外見じゃ分かんない
全然分かんないよね
すげえショックなんだけど6キロってすごいんだよ
すごいよね。
そう、
あれでしょ、1キロ1センチっていうからね。
あ、ウエスト周り、
うん、男の人の場合どうなんだろうね。
どうかな。ただ、しまい込んでたジーパンが1着履けるようになったよ、とりあえず。今日履いてるけど
1個なんだ。
そう、1個ね。今のところまだね、あの大目標の、ジーパンまだ当然無理ですけど。
でも5票大事に取ってあるっていうのがすごいよね
それが目標だから、あれ履けるようになるのだからさ、飯を食う楽しみってやっぱあるじゃないですか、今の生活の中で。
うん、まあね、
でそれが一番、まあ、個人的には一番楽しみなんですよ、
うん、
食事って。
そうだね。
ところがどこ今その夕飯をプロテインを控えるっていう生活をしてるもんで、夕飯の楽しみ
がない。プロテインが楽しみになっちゃったんだよね。
なってねえよ。
あ、なってない
んだ。なってはいねえけど、
え、今日は何味にしようかなって、なんかお母さん楽しんでるよって言ってたよ
まあそうなんだけどね あの気分で変えるから今日はオソドクセココアでとかさ、
この間お母さんと喋ってたらお母さんにいやー毎晩今日は何しようかなとかって楽しそうに選んでるわよとか、
前向きにしなきゃ楽しみねえんだもん、しょうがねえじゃん。あ、今日もプロテインかじゃなくてさ、よし今日はピーチにしようとかって思わないけど、つまんないじゃんこっちは。
そうだよね、いい傾向だと思いますよ、うん。
でそれでね、結局その自分で自由に飯を選べる日っていうのも基本的には休みの日だけなんですよ。平日はね、お袋が弁当作ってくれてるからさ、だから土曜日の昼および日曜日の昼しか、あの好きなものを食えない、自分で選んで好きなものは食えないっていう話になってくると、こうその時何を食うかってすんごいこう大事なのね。
そうだね、
そうで大事で、あの肉を食いたいとかって思ってるにもかかわらず結果的に魚に行ってしまうんだよね。なんだこのエセ健康志向のこうだんだんと。
でもさ、でも相変わらず金曜日はお昼はさ、ラーメン食べに行ってんじゃん。
ああ、職場のそばにあるラーメン屋行ってますよ、うん。で昨日
じゃあほら金土日って楽しめるんじゃん、お昼。
いや金曜日はね、あの外に食いに行く人、あとうちの社長に呼ばれて飯を社長の家に食いに行く日が発生するんで、そういう時はほら自分 の選んだ料理じゃないじゃないですか、まあ、自分でこれが食いたいって言ってるのが大事なんで。
そっか、
そうね、今日は磯丸水産で食ってましたけど、
そうそう、でもあれだよね、そのさ、これが食べたいっていうやつの中身がさ変わってきたよね。
そう、そこ大きいんですよ、
ね、
大きいんですよ。
でなんか肉のやつがなんか飛ばして魚みたいになってきたし、そこも変わったし、あとあのとりあえず食べたいものを選んで、その中でその何種類かあるメニューの中から一番カロリーの低いものを選ぶとかね。
選びますね、やっぱ大事ですよね、そこね、うん。多分ね、同じ話を前回もしてるんだけど。
あ、そうだっけ。
前回もしてるんだけど、そんだけいかに何その辺が大きい出来事かっていうね。
大きいんじゃない。
散々俺のその食生活を見てきた君からするとね、お前変わったなっていう。
本当ね、もうね、
だって今カフェに行ってあのお菓子一切食ってないんだよ。
そう、私なんかケーキセットね頼むって聞いたりに拒否されたもんね。
いやだから食えばいいじゃんっつって。
いやいや、だから私もそこで一緒に我慢できるからよかったと思って。
なんかそれがすごい嫌なんだよ、ね、
おかげさまで一緒にな
んかあんたが一緒にいるから私食えないじゃんばりに思われてすげえムカつくんだ。
そんなこと全然思ってないよ。だから一緒にあのほら一緒に私もダイエットできるかなみたいな、しんでもいいわみたいな、うん、
する必要ねえわ。まあね、一応ね、前にも話しましたけど、年末までに10キロ、トータル10キロ減までやる
のが目標。え、トータル10キロなの？
ひとまずね。
ああ、そう。
じゃあ、だって、
じゃあね、じゃあ。
いや、ベスト体重まで落とすんだったら16キロ落とさなきゃなんないんで。で、今、16キロ中6キロ達成しましたけど、そう考えるとすごいけど、でも、こっから10キロ減らすってすげえきついぜ。
頑張れ。だってよくさ、いろんなものに書いてあるじゃん、あの4ヶ月で16キロ落としました。
それもともとすげえデブじゃねえか
よ。3ヶ月で23キロ痩せましたとかさ。
だってあの何 DHC の宣伝で出てる、南キャンの山里さんとかさ、あとハイキングウォーキングのキューちゃんとかさ、あとは元モームスの中田さんか、うん、とかのこの減ってる量とかって、4、5ヶ月とかさ半年とかで、マイナス10とかマイナス6とかっていう数字なわけじゃんか。8月から始めて、年末ってことは4ヶ月でしょ。4ヶ月で16キロ減ったらこれ病気だよ多分、間違いなく。
そうするとあのこうね、あ
の胃の中に懐中灯を張ってる多分。
飼ってないと思うよ。
そこまで減ったら、
そう、余分なものは落とせばいいって話じゃない。
いや、俺がそんだけ落としてもそんなには落ちねえっちゅう。
そ
のスパンで。
そうだね。うん、まあゆっくりやればいいじゃん。
そうだから来年、そうですね、来年のね3月ぐらいかなにはね、あの割とこうシャープな俺が見られるかもしれない。
期待してますね。うん、
でそっからあの今日さ久しぶりに秀夫に会ったやんか。あの秀夫って分かんないかもしれないけどね、あのクロスクルーっていう活動を一緒にやってた
協会
の
相棒で ね、
あの一緒に一緒にあのイタリア行った俺と一緒にイタリア行ったやつ、俺の親友久しぶりに会ったわけですよ協会で。あいつ面白かったよね、リバウンドしろって言ってたもんで。
マジで
秀夫俺6キロ痩せてふーんでいつリバウンドすんのつって多分ちょっと悔しいんだぜあいつ俺が普通にダイエットしてるから悔しいんだぜあいつ見てる畜生 まあそんな感じのね、あのエルマのシディですけど。
いや面白かったよね。
まあこれからまた出発しまして、あのイーブルのライブを見て休日を謳歌したいと思います。それではまあ最後まで来てください。以上フリートークのコーナーでした。
ギワン、
エルマーの
これを聞け
のコーナーでございます、
ね、そういえばさ今日さ、はい、ヨネちゃん今日もさ仕事してんのかな。
あ、血ヘド吐きながら仕事してんじゃないですか。
なんで血ヘド吐くね。
うわっとか言いながら
仕事になんないじゃん。元気かな、
元気かなっていうのもね、元気なのはねこの間あったら元気だったんだけど、9月の16日ですね、9月の16日に、
9月16日って言うたっけ、先週じゃん、
先週の、日曜日ですね、ちょうど1週間前、
そうだね、
に我らが医師率いる CSS の、3周年記念イベントの方にうちらエルマー出演してきました。
はい、
はい、今回は
ですね、しかもね、はい、下北沢モザイクですよ。
そうですね、
バンド形態じゃないと出れないとこですよ。
いや、そういうわけじゃないけども。
あ、そうでもない。
まあ、というか久しぶりのいわゆるこうライブハウス、
いわゆる、綺麗なね、
T6 以外のT6 以外でのライブハウスが久しぶりっていう、というかエルマとしては初っていう、
ね、初めて。
そうで、しかも消費者モザイクっていうとよくね、あのうちらがプレイオブディスコードとか、お仲間のライブを見に行ってた会場ではあるんですけど、そこの方に、出演させていただきまして、うん、しかもイベントトップバッターという、う
ん、だってずっと出たかったんだもんね、しんちゃん ね、あの
ね、
そこね、あのスポットライトとかねいっぱいあってね、綺麗なんだよね。 その中にね、そのスポットライトを浴びたいってずっと思ってたんだよね、しんちゃんね。
そうだから、わざわざこう光が当たる方向で弾いてましたよ。
でもあそこ光が当たるとさ、ね、写真撮るとさ、うん、あのスモークが多いからさ、もやっちゃうんだよね。
あ、スモーク臭かったし。まあいいや。まあ、その、 あのライブをやってきまして、まあ、結果的にはあのすごい周りから好評いただいたんですけど、今回初、サポートドラマーの
ハクハク
が、そう、もう公表していいよね、
うん、ハクハク。
そう、ブラウドというバンドでドラムを叩いております、ハクハク、サポートに入ってもらいまして、ハクハクがドラムで、俺がいつも通りギターコーラスで、ヨネがボーカルという、アコギウィズドラムっていうね、
そう
ちょっと変わった形態でライブをやったんですけども、でも意外と好評だったな。周りからもなんかすごいしっくりしてるって話されたし。
そうだよね、うん、だってエルマンで通称ハックンだからね。
俺も呼んでないけどね。
あ、そっか。私と呼んで
しょ。お前と呼んだけだよ。そういう方してるのは。なんだハックンってとか思いながら。いいじゃん、ハクアで普通に。一番若いらしいとか思うんだけど、まあいいけどね。
だからハックンなんじゃない。
まあね、イケメン君が今ドラム叩いてるわけですよ。ね、しっかりと彼もあのアレンジを考えてくれて、まあそういった形でここ数ヶ月ですね、ずっと練習を重ねてきた成果を出しまして、それなりには
すごい
良い評価をいただきました。まあ、あの今後もね、あの彼には一応サポートを続けてもらえますし、まあ、もちろんブラードのライブ活動とかがあればそちらの方が優先になっちゃうんで、いつもいつもってわけじゃないし、エルマンもアコのイベントで出るかもしれませんけど、基本的にはね、この3人
体制で、まあ、臨機応変にって感じですね。
そう、ライブを俺はメインにしたいな。なぜかっていうと、ドラムがいると気持ちいいんだよ。本当に気持ちいいんだよ。元々俺もバンドマンじゃん。ものすごい気持ちいいんだよ、これが。なんでね、まあ、そういった形でライブができればなんて思ってるんですけど。
そうだよね、スタジオ練習の時いつもニヤニヤしてたもんね。
楽しかった
も
ん。
気持ち悪いぐらいニヤニヤしながらやってる。
そう、まあなんでね、そういったライブ活動も今後は続けていきたいんですけど、行きたいんですけど、で同時に、今回のライブ9月の16から、うちらの
セカンド CD じゃない、セカンドミニアルバムですね。
ね、フォーシェイプスっていう4曲入りの CD が500円で販売開始しました。で、当日何枚売れたの？聞かない方がいい。聞かない方がいい。
いや、うん、結構そこそこ売れたんですよ。
あ、売れた、よかった。
はい、何枚だ？
何枚だ？でも。そう、まあ出番がトップバッターだったんで、曲を聴いてどうこうっていうことよりか、割と仲間6枚か、それとも6枚売れたんだ。
うん、6枚、6枚、7枚ぐらい出てますね。まあ、
皆さん割とこう買っていただきまして、
しかもなんか、なんだろう、 なんていうの、お身内っていうわけじゃなくって、うん、なんか
あ、共演のね、バンドマンの方とか
も、共演のバンドの人もね、あのくださいって言って、
そう、すげえ良かったっすよ、
なんて話で買ってもらったりとかして、なんかすごくびっくりして、うん、え、いいんですかとか言って
ありがたい話ですよね。
そう、びっくりしちゃった、そう。
でもね、今回はですね、そのエルマーの出雲のこれを聴けのコーナーで、そのアルバムに収録してる曲を流そうかなと思っておりまして、うん、まあ、今回その4曲入りで別にどれがリードトラックってわけじゃないんだけど、一番人気があるのかな、あの一番最後に収録されております、デイバイデイという曲を、
あ、そう、それでね、うん、そう、私 CD のとこで販売してたじゃないですか、うん、はいはいはい、そしたらあの誰だっけ、あ、すぐすぐだ、
ルファールのすぐすぐ、
うん、すぐすぐが、うん、あのデイバイデイ入ってる CD をくださいって
曲名指定会
そう、
あれね、新設のイベントってこう出た人とか見に行った人は分かると思うんですけど、会場の中でこう転換時にあの出演者の、紹介 の, あのフィルムが流れるんだよね、
うん、
でそこのバックでうちは D あのデイバイデイを流したんですけど、そう、すぐすぐからすげえ嬉しいことが言われたの。
なんて、
あの、まあ、ルファールっていうバンドのバンドのユニットやってるわけじゃないですか、うん、
彼がユニットですね、
その相棒にね話したんだって、
うん、
あのデイバイデイのそのスポットの部分聞かせて、うん、あのこれがコーラスって、これがハモリって言うんだよって言っときましたよって言われたちょっと自慢俺だってなかなか褒めらんないんだもん4年うまいって話はいっぱいあるんだけど、あの清水さんコーラスいいっすねってのはなんかすごい、こうおまけみたいに手でポロって言われるだけなんだもん。
ほらほら、あの縁の下の力持ちだからさ、
僕は目指したいんだもん
やだやだ
まあそんな、エルマーのデイバイデイを聴いていただきましょう。どうぞ。
I stay with you every time. It's a matter of course. どれほどに幸せなのか。君にはわかる。今も僕を見つめる。ずっと未来へ続く道を二人歩んでく day by day 変わらず day by day。
はい、聞いていただきました。エドガーのデイバイデイでした。
よかったですね。
ありがとう。
ハモリがハモリでハモってて、
この曲に関しては、作曲が、2人の共作っていう形になってて、
あれの時だ、スタジオでなんかセッションしたらなんかできちゃったみたいな。
もともと俺がコード進行なんかこんな感じのでなんかねえかなと思ったのその場でスタジオでチャカチャカ弾いて、ヨネがそれに旋律つけてっていう形で組み上げていった曲なんですけど、個人的にすごい大好きな曲です。
そうだね、
はい。で、作詞が私がやっております。で、ちょっと注意事項なんですけど、この CD 今収録した音源流したんですが、その Day by Day は拍は叩いてません。だからドラムが下手なんです。そこちゃんと言っておかないとね、拍の名誉のためにね。
そこ
大事だから。
そうそう、まだサポートしてもらう前の
音源なんで ね、私が一生懸命そこそこヘアで叩いてましたけど、白亜がサポートしてくれるっていうのはもう決まった時点でね、俺エレキドラムしまいましたからね。もう叩かないで済む俺ってい
う。まあ今回はね、 CD もちゃんとキツカッチンじゃなくて間に合ったしね。
そうだね、数日前に慌てたね。
よかったよかった。
それでも数日前だけどね。
そんなことないから、
うん、まあいいや、うん。まあ、次回の、エルマンのライブがですね、10月の27日、いつもお世話になっております小田急相模原 T-ROCKS の9周年イベントの方に参加させていただきます。当日は私は、司会進行としてもステージに上がりますので、まあ、そこら辺も踏まえて、イベント始めから、ね、見に来ていただけるとすごいありがたいです。エルマンもまだ出番が何いつぐらいかは決まってないんですけど、この9周年とかのイベントっていつもね、ちょっと変わった催しがあったりとか、オーナートシさんが、
ね、そ
う、オーナートシさんが自分の箱のお祝い会なのに自腹を切ってプレゼントを買ってくるっていうね。でそれを使ってビンゴ大会やるっていう、なんだそれっていう。
まあ要はお祭り騒ぎだよね。
お祭り騒ぎなんですよ、うん。なんで本当楽しいイベントだと思うんでね、ぜひ見に来ていただければと思っております。で、多分年内はあとは12月の頭にイベントが入るかどうかになりますので、決まってる、今のところ決まってるイベントとしてはその10月の27が、ラストになるかもしれませんので、まあ、ぜひ、
ね、かもしれない、
うん、見に来ていただければありがたいです。はい、というわけで、ベルマーの冒険第41回目の配信をお届けしましたけれども、大体ここ最近月1回とか2回とかだね。
いいペースじゃない？
なもんだよね、
うんうん。いやほらあんまり更新が短いと聞けなかった人がいるかもしれない。
誰聞いてるかも分からしねえしな。
聞かなくていいよこんな。
まあちゃんとね、ヨネが復帰できるようになればちゃんとヨネも入れてちゃんとしたエルマの冒険でお送りしたいと思うんですけど、
ちゃんとしてないエルマです。
そう、それが来るまではこういう外ロケが増える、多分な。
そうだな、
うん。どっか行っちゃう、なんかちょっとお前らどっか行ってんなって感じになるけどね、そうするとね。
っていうか逆に思ってください、撮るためにどっか行ってんだなって思ってください。
2人だけで家で撮ったりするの結構苦痛ですからね。何話していいか分からないし、ネタを探しに行ってるっていう。
そうそう、なんかね、
だからね、呼んでくれれば行くよ。
どこに
分かんねえ。まあ次回の配信も今回もね、ケツの曲はありませんので、
ね、
これで終わりになります。
そしたらあれだね、その今度はもし時間があればさ、うん、お風呂屋さんとか行ってさ、お風呂屋さんの宴会場でさ、ゲストにどっかの酔っ払いを入れて、
どっかお宅の旦那でいいじゃん。
そうだよ、だからそこ行ってんでしょうか。
そこ行ってんの
か。そこ行ってんでしょうか。
やっぱ息子でもいいんだよね、あんたの。だってさっき劇団とかやってるわけじゃん。劇団のプロモーションもできんじゃねえ。めちゃくちゃ身内で回すライブ、身内で回すラジオ。
かわいいじゃん。
まあ、次回の配信も楽しみにということで、今回はお別れしたいと思います。さようなら。
バイビー。